んにちはしょ
ーい。こんにちはしょーい。
はい、8月18日旧暦の6月29日の火曜日となっております。ここ FM 那覇から生放送でお届けしていきます。火曜オリジンチャンプルです。で、劇団オゼの渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香です。
よろしくお願いします。今日も京都で暑い
ね。え、暑いね今日は ね、 ね、今日はジリジリだよ、ジリジリ
ね。え、なんか普通に太陽の元に立ってるだけでね、もう焼けるようなね、本当に
夏らしい暑さだね本当に、沖縄のね、本当にね、夏らしい暑さだなっていう感じだね。
毎週毎週しつこいぐらいにも定番かっていうぐらいね、暑い話をしてるからね
だって夏だからね
でもまあ冬のシーズンだったら寒いねってなるっていうね
毎週暑い話
そう、以前、うん、ラジオでちょっと話したと思うんですけど、うん、自粛期間何してるかって話を以前したことあるじゃないですか、
うんうん、
でその時に、
うん、
ギターを始めますと、
お、うん、
そういう話をしてたじゃないですか、
うんうんうん、
でそれから、まあ、どんぐらい経ったかな、2ヶ月ぐらい経ったかな。
そうだね、うん、
でまあ最初の1ヶ月は正直全然やってなくて、
うん、
なんかやってなくて、
うんうん、
でここ1ヶ月ぐらいでちょっとまた再開し始めたんですよ。
お
でなんとなく今やってるんですけど、うん、1人でやってるんですよね、
うんうん、
何が正解かも分からず1人でやってるんですよ、
うん、
一応まあ今の世の中ね、
うん、
YouTube とかがあって、うん、そこにこのギターどうやったらできるかっていう動画がやっぱいっぱいあるんですよ、
うんうん、
例えば有名曲を、タイトルに入れて、
うん、
その後になんかギターとかやったら大体出てきたりとか、
うんうん、
であとはホームページというかこのネット上で、
うん、
ギターのコードが書かれてるサイトとかもあるんですよ、
うん、
でそういうのを見て一応自分なりに今練習してるんですけど、
うん、
正直壁にぶち当たってて、
あ、そっか、
なんか、うん、やっぱりこの YouTube で教えてくれるけど、
うん、
やっぱ自分の状態とその人の状態は違ったりするじゃないですか
そうだね、
言ってることわかる、
うん、
なんかだから結局なんかやっぱギターがね、うん、同じ事務所にかかずまさみっていうね、
うん、
子がいるんですけど、その子は、うん、いくつかな、まさみ22ぐらい、
うん、そんぐらいだよ、
22ぐらいなんだけど、うん、ギターもう8年やってると、
うん、
まあまあ大先輩ですよ、うん、ギター歴からしたらね、
そうだよねすごいよね、
ね、一回この自粛が一回開けて、
うん、
また自粛に入るこの隙間の時間に一回だけ一緒にギター練習したことがあって、
うんうん、
その時になんか教えてもらった時がやっぱり楽しいなってなったわけ人とやってる感じがしてね、すごい
ちゃんと見てもらえるしね、
そう
聞いてもらえるしね、
そう、だからね、まあ、今も一人でやってるんですけど、
うん、
ちょっとねまたこの、まあ、自粛がね開けたら、うん、どんどんギター練習していってね、もうなんか一人で弾いて歌えるようになりたいなってい
いね、
ちょっと思ってる、
うん、頑張れ
でも、
うん、
でもなんとなく、
うん、
今練習してる曲が2曲あるんだけど、
うん、
いや1個はちょっとあんま有名じゃない曲で、
うん、
もう1個が、
うん、
スピッツのチェリー、
うん、おー、いいね、うん、
あれがあって、あれが結構この初心者には歌いやすいよみたいな、
うん、
感じらしいわけ、
うんうん、
で今それをちょっとひたすらコードを覚えて練習してる。
ああ、いいね、スピッツのチェリーはもうほんと弾けたら超かっこいい。
でも、
うん、
楽器ってさ、
うん、
あんま今までやったことがないというか、
うん、
リコーダーとか、
うん、
で一応高校の時にちょっとドラムも触ってたことがあって、
うん、
でそれぐらいなんですよ。
あ、
でこの弾きながらさ、
うん、
歌うっていうのがすごい難しいわけめっちゃ難しいわけさ。
そうなんだ、
うん、あ、またやってこの、
うん、
要はさ、右手はこのストロークって言ってからこの
動かして
弦を鳴らすんだけど、
うん、
で左手はコードを押さえるさ、
うんうん、
で口から歌うさ、
うん、
3つ同時進行でやってるわけさ
そうだよね、
考えたらよ、
考えたらね
無理やんできてる人たちやっぱすげえなって思ってさ。
そうだね、
うん、
3つのことを同時にやるってなかなか難しいかもね。
そうねって考えたらやっぱりギター弾きながら 歌ってる人、
うん、
すごいなって本当に思ったね。
そっか、
僕もちょっとできるように今頑張ってます、うん、
頑張ってね。
なんかね、うんうん、いつかね、いつかよ、
うん、
なんかこのおりちゃんでさ、
うん、
ちょっと披露できたらなっていう、ね、
あ、いいね、いいね、
いつかなっていうね、
うん、楽しみ。
今年中に一回はなんかやりたいなって思ってる、
うん、あ、いいんじゃない、素敵素敵、はい、
頑張ります。
あ、頑張ってね。
はい、ということでこんな感じでね、はい、うん、今週も火曜おりちゃんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、えい、ツイキャス来てますね、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週の一番が、たけしーさんから。
あ、たけしーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、暑いですねといただいてますね。
お、暑いですよ。
あ、アニゾーさんからもこんにちはといただいてます、
ね、はい、こんにちは。
カトちゃんさんからもこんにちはといただいております。
あ、ありがとうございます。こんにちは。
しばいたろく博士さんからも、
うん、
ミーカーとコーンヘッド。まあ、色な、トウモロコシ色だけどさ。そしてラジオの前のオーディエンス、オーラー、ホテルステイ満喫中の初見おじさんでーす。
おー、
いいね、
いや
ー、ホテルステイっていう、
おー、すごい、
いいね、県内でもね、あの沖縄県民プランとかがあるからね今ね、あ、めっちゃいいな。自分もなんかホテルでちょっとゆったり過ごしたいね。
したいね。なんか海とか見たいね。
はい。武蔵さんからも、
うん、
直高さん、美香さん、リスナーの皆さん、こんにちはっしょー。
はい、こんにちはっしょー。
生放送お疲れ様です。本日のメッセージテーマは何ですか？教えてくださいといただいてます。
はい、美香さんからお願いします。本日のメッセージテーマは、
うん、
ドラマとなってまーす。
はい。まあ、ドラマティックな出来事とかでもいいしね、うん、あの、おすすめのドラマとかがあれば。うん、ミカさんは今半沢にハマってる。
ハマってます。
半沢の沖にハマってる。
はい、
はい、
教えてください。
はい、
うん、
武蔵さんからもう一個。ミカ、
はい、
黒髪似合っててきらびやかでめっちゃ素敵です。
あ、もうありがとうございます。
めっちゃ可愛い、
うん、めっちゃありがとうございます。
絵文字付き、たっぷりの絵文字付きでいただいてます。
あら、もうありがとうございます。嬉しい。
なんか褒めて褒めて。コーンヘッドじゃ以外で褒めて、ちょっと。はい。アニゾーさんから、
はい、
左の指先、硬、
うん、
くなったっていうことで。
あ、ギターの？
そう。
うん。
そう、なるわけ。あのさ、今、
うんうん、
そうそうそう、今、自分が特に一番硬いのが中指なんだけどさ、
うん、
あの、先端が、本当に、
うん、
あ、まあ、ずっと弦を押さえてるからなんだけど、うんうん、硬くなるの。
硬くなる。なんかタコみたいな感じ。
あ、そうそうそうそうそう。あの、要は中指とかに、うん、あ、中指とか手のひらとかにできるタコに近いイメージ。
へえ。
ちょっと硬くなって。
あ、
この間顔向けてね、うん、また一層硬くなってるっていう。
あ、じゃあ着々とギターをやってる人の指に。
そう。
なってきてる。
でもまだ弾けない。
大丈夫。これからだね。
これからだね。はい。ミコさんもなんかやったろ。
あ。私ね、この自粛期間中頑張ったよ。
お、何、何、何？
見る？
お、
ちょっとね、
何かが
披露させて
見えるもの
いただきたいんですが、じゃじゃん。私は、前にちょっとパッチワークやってるって話をしたかと思うんですけど、
はいはい、
ついに完成しました。
え、これ？
これ。
え？
ね、あの、ちょっとツイキャスの皆さん見えるかな？私、
え？
マイバッグを作りました。どんな？
やば。
めっちゃ上手でしょ。
え、っていうか、あの、このカバンから今作ったものを取り出すと思ってたっけ。
うん。
このカバンなのね。
そう、このカバンが。
いや、すごい。
私はね、そう、あの、ついに完成させました。
うわ。
自分のカバンを。
すごい、でもかわいい。
あら、ありがとうございます。
これ制作期間どれぐらいだったの？
ね、もう本当に間が空き空きで、うん、多分1年ぐらいかかってる。多分トータル1年ぐらいじゃないかな。
でもちょっと見せて。
うん。どうぞ。
すごい。こんな、
そうなんですよ、ちょっと。
なんか、あの、これ、あれ？赤毛のア
ン。ああ、正解！そう、
かわいい。
私、このせっかくだから、うんうん、かわいいのをつけたいなと思って、 先生に、私こういうマスコット的なのつけたいんですけどって言って、それでさらに制作期間が伸びていって、
クオリティがすごい、
うん、あら、そうなんです。ちょっとパッチワークをね、
ちょっと気持ち、中も見ても大丈夫？
あ、いいよ、中も、
うん、あ、
ちなみに裏地にもちょっとこだわって。
そうだね、表と裏違うね。
そう、
へ
ー、やっと完成して、あの昨日ぐらいから使ってます。
あ、すげー。しかもこのさ、この取っ手の部分とかもさ、しっかりしててさ、
そう、
この縫い付けもやってってことでしょ。
そう、手縫いで、うん、
はい、これ手縫いなの？
そう、手縫い。あ、一応なんか、あの、ところどころミシン使ってるところもあるんだけど、まあ、手縫い？
はい、
ほぼ手縫いで。
いや、もうこれ、なんか、売ろうよ。
ダメ。これは売れない。
ありがとう。
はい、いや、これ、
そう、すごい。
そうなんですよ。
でもなんか、ちっちゃい小物入れとかアクセサリー作って、
うん、
なんか、売れそうだなと思ったな、今、
うん、
売れそうだなと思った。すげー。そう、
でもね、このパッチワークをやり始めて思ったのが、うん、最初は、あ、これ売れるかも売れるかもとか思うけど、うん、作ってる間に愛着が湧いて、
なるほどね、
もう手放せなくなる。
売りたくないみたいなね。
そうそうそう
そう。なるほどね。
そうなの。
すげーなー。
1年弱ぐらいかな、やっとやる気を出して完成をしました。
だ、こういう人多いんだろうね、多分この今の自粛期間とかに、うん、あの今までちょっと時間がなくてやれなかったものとかをやる人多分多いんだろうね、
うんうん、そうだと思う。
めっちゃいいじゃん。
私も、うん、もうやっとだもん。1年がかりでやっと作り終わった。
めっちゃいいですね、うん、皆さんからも言われてるよ。
あ、本当？
はいはい。どこだっけ、たけしさんから、
うん、
ミカさんすごいな
ー
って
来てる。おー、ありがとうございます。
はい、アニゾーさんからも、ミカすごい、うん、ちゃんと売れそうなレベル。
あ、いや、ありがとうございます。
加藤ちゃんさんからも、うん、バッグ、うん、映画の公開みたいに紹介してみてって。
あ、映画の公開みたいな。ディディンディディン。い
や、ターミネーター。
ディディン。
はい、赤毛のアンなんだ、上手って来てますね。
あら、ありがとうございます。
アニゾーさんからも、うん、プライスレスだねって。
そう、プライスレス。
確かにね、
うん、
作ってやったもの愛着湧いてしまうからね。
湧いちゃう、ね、ちょっとぐらい歪んでても何も思わないもん。
でも今のクオリティ見たけどさ、
うん、
全然なんかこの、なんていうの、まあまあもちろんミシンの部分もあったって言ってたけど、
うん、
なんか、それでも手縫いとか、めっちゃすごいわ。
ありがとう。まあ、なんかもうめっちゃもう嬉しい。なんか今ほんと1年分を一気に褒められた感じ。ありがとうございます。
僕はこんな手先が器用じゃないんで、うん、なんか、まあ、すごいなって思う同時に、なんか、羨ましいなってちょっと思ったね。
ありがとう。私ももう、着々と塗ってって、頑張って作っちゃいました。う
ん、はい、
やっぱね、楽しかったよ。
いや、やっぱ、ね、楽しいことは、すごいいいことだよね。
ね、うん、
はい、ありがとうございます。
はい。
あ、ありがとうございます。加藤ちゃんさんからもちょっと褒められてるね。
う
ん、お、直高さん、タコかっこいいっていう。
そう、プライスレスだよ、プライスレス。
あ、まあね、これもプライスです、
うん、
はい、大城くまさんからも、タカ金髪似合っててスーパーサイヤ人みたいにめっちゃかっこいいということで。
お、
そうなんですよね。あ、来週が一回やってこうかな。あの、僕髪の毛バーって立つタイプなんですよ。
お、
だからちょっとスーパーサイヤ人っぽくね、
やってみよう。いいね、見たい見たい。楽しみにみんな待ってましょう。
そんな楽しみか。
うん、ちょっと雰囲気変わるはずよ。
あ、まあね、はいはい、ということでありがとうございます。さあ、
はい、
ミカさん、じゃあ次のコーナー行きましょうか。
はい、じゃあ早速行きましょう。
はい、
今日は何の日、
イエ
イイエイということで、8月18日ですね、
うん、
今日が一体何の日なのかっていうのをちょっとご紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、じゃあ今日一発目、
うん、
今日の一発目は今日にぴったりの日。
今日にぴったり。
今日はめちゃくちゃ暑いよね。そんな暑い日を。
暑いね。
暑い日を、
うん、
なんだって
なんだってい
やいや。暑い日を、うん、ね、うん、うまく出しましょうということで、今日一発目がこれね、100万人打ち水大作戦でーとなってまーす。
はいはいはい。
はい、打ち水ですね。
打ち水ね。
うん。
はい、水まくやつね。
そうそうそうそう。
うん、
ね、国土交通省の NPO 法人、日本水フォーラムなどの民間団体が2003年から実施をしているものです。 100万人が心を揃えれば熱した日本列島もいくらかでも冷やせると呼びかけて、フラの残り湯やエアコンの室外機から出た水を使って家庭や職場で人の手で打ち水を行う日となっています。
なるほど、
日本水フォーラムではヒートアイランド現象は100万人が一斉に打ち水をすれば気温を2度下げられると訴えています。今日この日を中心とした7月23日から8月23日を打ち水強化月間として、打ち水大作戦などの打ち水に関するイベントを実施していますよということですよね。ぴったりでしょ。
確かに、今日みたいな暑い日はね、みんなで一斉にやって、
そう
っていう、ね、
一斉にやってちょっと冷えた感じがするみたいなちょっと涼もうっていうような感じでね。
でもこのあれだね、取り組み自体すごいいいね。なんかこの水もこのちゃんと、まあ、リサイクル的な感じだもんね。
ねえ、それちょっといいなと思った。確かに室外機から出た水とかってね、
確かにね、
もう使えないって思っちゃうもんね。
だだ流しだからね、あんなのね、
あれを巻けばちょっとさらに涼しくなるっていうね、
確かに、
とてもいい取り組みかなということで、
もうやったのかな、ね、今日はこれ、
今日はやったんじゃない？
いや曖昧情報が曖昧
やったんじゃないかな、はい、今年も、
はい、加トちゃんさんからも、何時からだったんだろう、
何時からだったんだろう、一斉にね巻くのをね、何時からだったんだろう、ちょっとごめんね、確認不足そこ調べてきたのに
、たけしさんから、私の会社も100万人の、水打ち、打ち水かな、に参加していたけど、今年は在宅勤務で会社に誰もいないからなしです
っていう。あ、そっか、じゃあもうあれかな、今年はいる人、会社にいる人は会社でやって、お家にいる人はお家でちょっとそれぞれ打ち水をしてっていう感じでやったのかもね。
アニゾーさんから、2度本当かなって聞いてでもね、みんなでやればね、
ね、みんなで100万人でやればもしかしたら下がるかもしれない
、博士さんからも、36度が34度になってもねーって単に湿度が上がるだけちゃうっていうこと。どうなんだろうね、沖縄はもともと湿度高いから、内地でやったらちょっとね、一気に湿度がって上がりそうでもあるよね。確かに、
場所によるかもね、本当に平たいところとかだったらさ、開けてるところとかだったら割と効果ありそうな感じがする。
あ、確かに、確かにそうだね、
なんか土とかさ、
そうなんだよね、多分この土が減ったからじゃないかなって思ってるわけ。
熱いやつ、
そうそう、アスファルトって、光ってさ、熱を吸収して、このこもらせてるからさ、だからそれのせいで年々熱くなるのかなって、ちょっとだから道路が整備されていくたびに、
それあると思う、ね、本当に
どうなんだろうね、はい、
土のところはすごい効果があるかなと思うので、ぜひぜひ巻いてみてください、
はい、
はい、1個目ご紹介しました。じゃあ2個目、
はい、
じゃあ紹介します。じゃあちょっと涼しくなったら少しね、なんか食べたいなってなるよねということで
ちょっと今の通りちょっと無理やりじゃない？
はい、2個目はちょっと食べ物ね、はい、になります。食べ物、はい、じゃあこれも、はい、恒例の問題形式で、
ああどうぞどうぞ、
8月18、ヒント、これある食べ物ある食べ物、
ちょっと待って、ミカさん、これヒントではないぜ、ね、それ、
ヒント食べ物で、しかも、あ、これ言ったら超簡単、8月18さ、これを漢字で書くとある食べ物が出てくる。
え、食べ、ある食べ物が出てくる、
ちょっと並べてみて、これ簡単かも。
え、漢字で、
漢字、
え、か、漢字で8、18、え、何が出て
くる、ちょっとね、くっつけたりとかする。
え、
お、すごいすごい、もうね、正解してるアニゾウさんが。
あー、なるほどね。
そうそう。
あ、すごい。IQ サプリみたいになって
る。8、10はちょっとね、逆になったりとか、
はい。10を真ん中にしてね、漢字の10を真ん中にして、8を下に置いて、ひっくり返してその8をまた上に置くと。
そうそうそう。
斜め斜めっていう。
ね、これで米っていう字ができるので。
すごいな。
今日は、米にちなんだビーフン、ね、の日でもあります。
ビーフン、
ビーフン
今米の話しちゃった。
そう、米、これさびっくりだよ、米、うん、粉って書いてビーフン。
え、そうなの。
そう、ビーフンって私
カタカナじゃないの。
そう、カタカナなんだけど、うん、この米粉の、うん、あのお米でできた麺のことをビーフンって言うんだって。
え、米粉なんだ。
うん、
へ
え。私さずっと今日この日までビーフンってあのビーフンだと思ってたから、うん、あの牛の何かだと思ってたわけ。
あ、それは違うな。
あ、嘘。あ、それは違う。あ、え、もう仲間じゃない。
え、違う違う違う。
え、何だと思ってた。
自分は春雨的なやつと思ってた。
あ、そうそうそうそう、見た目春雨的な。
そうそうそう、
あの麺。うん、
うん、違う違う、だから春雨に似たこの材、なんていうの、この材料があって、うん、それをそれでビーフンを作ってると思ってたわけ。
あ、なるほどね。そうそうそう。あ、じゃちょっと違うわけね。
うん、いや、だいぶ違うな。
あ、私はこのなんかこの麺がじゃ春雨的なのに最終的にはなるんだけど、うん、ビーフっていう言葉が入ってるから牛もなんかちょっと入ってんのかなってずっと思ってて。あ、
全然なかったわその発想。
本当だってビーフンだよ。うん、はい、もうね、そう、ビーフン、なんかね、ちょっと面白いんだけどね、このビーフンは、
そうなんだね。
うん、このね、あの、お米でできた麺ということで、
米粉なんだね。
そう。大切なお米に感謝の気持ちを込めて、うん、8、8、10、8、これを組み合わせた米の字に由来する、8月18日を記念日としましたっていうことですね。
うん、
これはですね、あのビーフン協会っていうところがですね、あの制定した記念日となっています。
出た、
はい、
出
た、ビーフン協会。
こういう協会面白いよ ね、
いいよね、ビーフン協会、
ビーフン協会ってあるんだね。
そうそう、すごいよね。そう、こう、え、これそうなんだと思って、
おうおうおう、
え、ビーフじゃないんだっていうのが今日一番の衝撃。
あ、それは分からん。まあそういう人もい
る、ね、多分ね、いたと思う。絶対いたと思う。
リスナーさんでいたらちょっと教えてください。
教えてください。ちょっと仲間が欲しい。だって名前ビーフンだし。ということでね、はい、ビーフンの日っていうのが2個目の日になります。う
ん、はい。
はい。
いやー、面白いな。カトちゃんさんから、うん、ビーフン協会のアガヤは誰か？
誰だろう。うん、
米次郎、米次郎とかね。
ああ、米入ってそうだね。
いや、入ってないでしょ。
米村さんとかさ、
アニゾーさんから、うん、牛から麺ができたら発想発明だなっていう。
そうそうそう、なんか何の部分なんだろうって思っていたよ。何が使われてるのかなとは思ってたけど、
ワンチャンありそうなのは中身とかだよね。
中身、あ、中身のおつゆってこと。
あ、おつゆではないけど、要は内臓の計算。
あ、はいはいはいはい、
内臓の外側とか、ね、
うん、うん、ちょっとプルプルしてるところが、
めっちゃこれ細切りにして、ね、うん、めっちゃ短い。
もう原型とどめてないよね、もう。
やっぱどうやっても透明、半透明にはならない。
そう、だからすごいなってずっと思ってた。はい、今日がね、はい、そう、ビーフンの日っていうのが2個目です。
はい。
はい。じゃあ、ごめん、あと1個紹介していいですか？
いいよいいよ。
はい、ご飯食べたら歯を磨きますよね、うん、ということで。はい、これじゃあラスト1個、もうこれはもう答え言っちゃいます。
はい、
糸ようじの日です。今日は糸ようじ。はい、なんででしょうか。
なんで
なんででしょうか。8、1、8、
はい、8、歯に、
うんうんうんうん、
引っかかるみたいな。
あ、なんだ、あ、なんか近い近い、歯に近い、
はい、ひ、いや、わからんわからんわからん。
あ、でもね、歯は合ってる。これね、実は並べて、ちょっと考え、うん、これは今度数字で考えるんだけど、うん、8、1、8、3。
はい、わかった。
なので、うん。
なるほどね。
うん。
はいはいはい。8が、うん、わかった。はいはい、
はい、はい。
8が、
うん、
歯なんだよね、要は。
うんうんうんうん。
で、その間に1があるから、
うん、
引っかかってる的な。
あ、そうそうそうそう。あ、正解。これ正解。8と8の間に糸1が通っているように見えることから、うん、糸ようじの日ということで制定されています。
いや、すごいな。この制定するとき本当にすごいと思う、みんな。
すごいよね、
発想がよ。
なるほどと思って。あ、まあ、歯と歯の間だからね。
確かに、まあ、まあ、見えなくもなくもないね、
う
ん
うん、あの、これは糸ようじだね、この1は糸ようじだよということで2017年に30周年を迎えたことを記念して、うん、制定されましたということになってますよ。
あ、すごいね。
はい、ということで今日は 3つ紹介させていただきました、
はい
はい、今日は何の日でした。
はい、さあこの後はラジCM 挟んでね、あのラジオコントのコーナーがありますよ。今日のお題は、あれ、お題じゃない、トークテーマですね、うん、トークテーマはドラマとなっております。
はい、
はい、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字です。 origin@fmnaha.jp でお待ちしております。それでは CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
はい、火曜オリちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
よろしくお願いします。お願いします。さあこの時間はこのコーナー行きましょう。
うん、
ラジオコント俳優への道。
イエーイ。
はい、このコーナーはラジオコントのテーマをリスナーから募集して脚本演出出演をし、役者としての幅を広げようというコーナーとなっております。
はい、
はい、先週がミカさんが覚えてるよ、会社のお金を使い込んだ株とかにでしょ、
うん、そうそうそう、はい、よく覚えてた。
すごいタイトルでねよくぞ作ってくれたと思ってね。
はい、挑戦しました。
はい、でそれで今週が僕ですね、うん、はい、僕が担当しまして、今週のラジオコントのお題は、芝居トラック博士さんから、
うん、
はい、いただきましたお題で提案でい道順ねいとなっておりますはいはい、これもどういう作品になったのか。
はい、
さあ早速もういいですか、ミカさん。
お、いいですよ。
よっしゃ、じゃあもう行きましょう。コント提案でいい道順ね。今年の8月も中旬、私は悩み事が多い。私は世間でいうアーティストというやつだ。これでも10年前に作った曲が大ヒットして紅白にも出場したが、今はほんとさっぱり。やっぱりブームは怖い。頑張ってヒットしそうな曲を作っても全然売れないのだ。たまに音楽番組に出演しても懐かしのヒットソング枠の本人登場、新曲は歌わせてもらえない。
あ、こんなところにいたんですか。そろそろ収録始まりますよ。
うん、
どうしたんですか、そんな新規臭い顔して。
この子は僕のマネージャー。10年前に曲が売れてメディアに引っ張りだこになった時に、僕はまだどこのレーベルにも所属していなかったので彼女にマネジメントしてもらっているのだ。今でも彼女には頭が上がらない。
聞いてます？
ごめん。
なんかあったんですか？
何もないよ。
嘘ついてますね。私にはお見通しですよ。
ほんと何もないから。
ふーん、顔にめちゃくちゃ書かれてますけどね。なんで新曲が売れないんだ、俺は所詮一発屋だっつってね。
勝手に心読まないでよ。
当たっちゃいました。
うん、そんなとこだよ。
やっぱそんなことで悩んでたんですね。
僕にとってはそんなことじゃないの。
私は好きですけどね、先月出した新曲もその前の曲も。
でも売れないんだ、それが結果だ。
先輩気にしすぎですよ。
ちょっと待て、ツイキャスが切れた。
ん？
待ってよ。ちょっと待ってよ。ツイキャスが、ごめんね。ちょっとツイキャスが切れたから、
うん、
ちょっと戻るね。
はい。
ちょっと、最初から行こうか。
うん。
再びコント。まあ、こういう日もあるよ。
うん、あるある。
レアンデイ、道順ねー。
おう。
今年の8月も中旬、私は悩み事が多い。私は世間で言うアーティストというやつだ。これでも10年前に作った曲が大ヒットして紅白にも出場したが、今はほんとさっぱり。やっぱりブームは怖い。頑張ってヒットしそうな曲を作っても全然売れないのだ。たまに音楽番組に出演しても懐かしのヒットソング枠の本人登場、新曲は歌わせてもらえない。
ああ、こんなところにいたんですか。そろそろ収録始まりますよ。
うん、
どうしたんですか、そんな新規臭い顔して。
この子は僕のマネージャー。 10年前に曲が売れてメディアに引っ張りだこになった時に、僕はまだどこのレーベルにも所属していなかったので、彼女にマネジメントしてもらっているのだ。今でも彼女には頭が上がらない。
聞いてます？
ごめん。
なんかあったんですか？
何もないよ。
嘘ついてますね。私にはお見通しですよ。
ほんと何もないから。
顔にめちゃくちゃ書かれてますけどね。なんで新曲が売れないんだ、俺は所詮の一発屋だっつってね。
勝手に心読まないでよ。
当たっちゃいました。
そんなとこだよ。
やっぱそんなことで悩んでたんですね。
僕にとってはそんなことじゃないの。
私は好きですけどね。先月出した新曲もその前の曲も。
でも売れないんだ。それが結果だ。
先輩気にしすぎですよ。
先輩って呼ぶな。
いいじゃないですか。大学の先輩後輩なんだし、間違ったことは言ってません。あ、そうだ。先輩がそんなに悩んでるなら、次の曲のアイデア出してあげましょうか。
断る。
なんでよ。せめて話聞いてから断って。話聞いて、聞いて。
ああ、わかった、わかったから。じゃあその、アイディアというやつを聞こうじゃないか。
うん。実は、曲のタイトルも決まってます。
お。
曲名は、T&D、道ジネ。
なんて？
だから、T&D、道ジネ。
道ジュネ？
あ、先輩は知らないですよね、道ジュネ。
どういう意味だ？
沖縄の文化です。簡単に言うと、先祖供養の行事の一つって感じです。私の故郷である沖縄の文化ですね。
ああ、なるほど。道ジュネの意味は分かった。じゃあなんで、提案で、道ジュネ、なんだ？
語呂が良かったから？
それだけかい。
ドリカムの大阪ラバーって曲知ってます？私めっちゃ好きなんです。あの好きな人の故郷まで好きになって染まってく感じとかめっちゃ共感持てるんですよね。そういうのどうかなと。
おお、なるほど。東京と沖縄の遠距離恋愛の歌か。
はい、先輩が東京出身で私が沖縄なので、それぞれのエピソードとか観光地入れたら面白そうじゃないですか。
おお、アイディアありがとう。ちょっと作ってみる。それからマネージャーから沖縄の話や風習とかのエピソードを聞いて、無事に新曲提案デイ道ジュネーが完成した。凝って作ったわけではないが、 PV も作って YouTube にアップした。そしたら瞬く間に曲が大ヒットした。遠距離恋愛のもどかしさと等身大に伝える表現が若い世代に受けたらしく、テレビやラジオにも引っ張りだこになった。ほんとマネージャー様々だよ。そしてやっとここに戻ってきた悲願の紅白。
先輩そろそろ出番なのでスタンバイを。
だから先輩って呼ぶな。
いいじゃないですか。大学の先輩後輩なんだし、間違ったことは言ってません。
じゃあ行ってくるよ。
はい。歌詞、間違わないでくださいね。
おう。君のために歌ってくる。
え？すいません。なんか言いました？
なんでもない。はい。
はい。
はい、すいません。途中で一回ね、ツイキャスちょっと落ちちゃったんですけど。再開してやりましたので、はい、はい、ティアンデイ道ジュネーでした。はい、芝居太郎か博士さんからのタイトルですね。
はい、
博士さん、その博士さんからね、まさかのタイトルって来てます。はい、採用されてるよ、採用されてるよ。
はい、おー、はい、素敵素敵、はい、めっちゃキュンだね、キュン。
もうおあのね、あのいつもちょっと前に来てね、二、うん、人で読み合わせするんですけどね、うん、もう終わった直後にミイカさんがキュンって言い出してからね。
キュンだね。キュン。3行ぐらいのね、あの、キュンっていうところがめっちゃ。
?3 行？
下から3行目ぐらい。
あ、ラスト？
そうそうそう。ラスト3行の、君のために歌ってくる。お、聞こえてないっていうね。え、なんか言いましたって。あれが好き。
まあ、これがね、あの、ね、そうね、あの、 あの恋愛感情なのかそうなのかっていうのはもう皆さんの ねご想像にお任せします。
もうねキュンキュンだね、はい、夏だしね
夏、うん、まあまあまあ
夏の恋ということで、
はい、はい、ということで、提案で道順でいただきました。
はい、
来週がですね、はい、三河さんが担当しますので、うん、番組終了までね、はい、ラジオコントのお題を募集しております。ツイキャスのコメントとかメールでも、はい、お待ちしてますのでぜひお願いします。
はい、お願いします。
はい、以上ラジオコントのお時間でした。はい、
はい、
加藤ちゃんさんから、
うん、
ハッピーエンドなのかしらねって言ってて、うん、もうお任せしますよ。
ニヤニヤニヤニヤニヤしちゃう。
はい、メールいきましょうね。
うん、
今週のテーマは、ドラマとなっておりますね。はい、ハイサイつとむです。
あ、つとむさんありがとうございます。
ドラマ、今放送しているドラマを週7本見てます、
うん、
すごい。最近のドラマの原作は漫画が多いですね。火曜日の私の家政婦渚さん、
うん、
うん、やってるね、
うん、
日曜日の半沢直樹を見てます、
うん、
原作を読んでいないので楽しく見てますね、
うん、
アクターの2人はドラマを見て原作も読みますかということで、はい、いただいてもよす、つとみさんから。はい、どう原作。
私は原作は読んでないかな。もうドラマで楽しんでる。
ああ、なるほどね。
うんうん、
そうですね。僕は、もうめっちゃそのドラマが見て好きになったら、うん、あの、原作本とかも買っちゃうタイプ。
あ、
小説とか、うんうん、まあ、漫画とかもそうだし、
うん、
結構買っちゃうタイプですね。
うん、
やっぱね、この、まあ、視覚で見てわかるじゃないですか、ドラマって。
うんうんうん、
で、一回、最初にドラマ見た後に原作を読むと、
うん、
脳内再生されるんですよ。
おー、
ドラマのキャラクターで。
うんうんうんうん、
で、まあ、話の大筋は一緒だけど、ちょっとやっぱりドラマの都合上でカットしてる部分とかもやっぱあったりするから、
うんうん、
でそれをなんか見比べるのとかはやっぱ面白いですね。
あ、
うん、それで楽しんだりとかしてますね、うんうん、
ああ、それはいいかもね、
うん、半沢直樹もね、
うん、
買ってみたいよね。
あ、確かに、あれ原作どうなってんだろうね。
ね、原作は確か小説かなんかだったよね、
うんうんうん、
あれね、
うん、
うん、でもいいね、結構面白そうですよね、
うん、はい、頭使うよね、
確かに、
うんうん、
ミカさんはやっぱ、
うん、
おすすめするのは半沢直樹、うん、なんか他にある？
今見てるのが半沢直樹と、うん、あと刑事7人と、
うんうん、
ミウ
404。
そうそうそう、
なるほど。
なんか私ね、刑事ドラマ好きなんですよね。刑事ドラマすっごい好きで、
うん、
だからね、もう刑事7人は、うん、もうずっと前のシリーズも見てたし、うん、そう、なんかああいうもうザっていう刑事のやつも好きなんだけど、うんうんうん、このミュー404っていうのが、うんうん、この綾野剛さんと星野源さん、
はいはいはい、
で結構ね面白い感じなんだよね。
ちょっとねコミカルな部分
も
ね。
そうそうそうそう、うん、ああいうのもすっごい好き。
ああ、
う
ん、なるほどね。
なので今期はめちゃくちゃ楽しんでますよ。
自分は最近ちょっとドラマ見れてないんだけど、
うんうん、
なんか昔見たドラマですごいハマったのがあって、
うん、
あれいつかな、去年か一昨年ぐらいの、あ、一昨年かなのドラマで、ディーリーっていう、
うん、
ドラマ知ってる？
ディーリー？
で、
ディーリー？
ディーリー、ABCD の D。
うんうんうんうん。
ディーリーっていうドラマがあったんだけど、
うん、
それがね、この個人的にめちゃくちゃハマって、
うん、
ドラマ版、いや、原作は、なんか多分、何があったかな？何かがあったんだけど、小説かなんかだったと思うんだけど、
うんうん、
テレビドラマ版では、
うん、
主演が、
うん、
山田孝之と、
うん、
菅田将暉が二人でやってて、
うんうん、
もうそれがさ、すごい面白くて、
うん、
話の内容としては、この DD.life っていう会社が、
うん、
秘密裏にあって、
うん、
その会社は、この、今、情報社会じゃん。
うんうん、
だから、この、死んだ後、
うん、
消してほしいデータとかを保管してくれるところだ。
あ、なんか待って、なんだったっけ、もう遺言みたいなのとかで残してるやつ。 あれ待って、
そうそうそう、
うんうんうんうん、待ってごめん、うんうん、
じゃあこの、いや、依頼者が、
うん、
まあ、亡くなったりしたら、
うん、
そこ のクラウド上とか、携帯上とかパソコン上にある、うんうん、あの指定のデータを消すっていうお仕事なんだけど、
うんうん、
でそれでこの、山田孝之がそこでこの、うん、まあ、トップをやってて、
うん、
で須田まさきがひょんなことからねちょっと、うん、あの転がり込んできて、うん、そこで働くっていう話なんだけど、
うん、
須田まさきはもうめちゃくちゃ根がいいやつの役で、
うん、
すごいこのなんていうの好奇心旺盛だから、
うん、
ただこの死んだら消せばいいだけのファイルとかも、
うん、
なんかおかしいって思って、
うん、
ちょっと、まあ、見てみようよじゃないけど、
うんうん、
ってなってそこからいろいろな事件に巻き込まれていくわけ。これがねなんかめちゃくちゃ面白くて、
うん、
この映像の撮り方とかもすごい綺麗で、
うん、
すごい良かったのでなんか、多分 DVD が多分あるはずなのでね、
うん、
ちょっとぜひ見てみてください。
発想が面白いね、
うん、
あれでしょだってあの亡くなった時に、うん、これが残ってると嫌だから消してちょうだいっていうのを依頼してるっていうことでしょ。確かにそれもしひょんなことで、うん、なんかあの自分がもしいなくなった時のために、うんうん、っていうこの発想がすごいなと思った、
ね、だからまあ今の現代社会ならではだよね、うん、その発想っていうね、うん、
だって見られたくないものめっちゃあるよ、
うん、それは分かんないけど、
ね、めっちゃあるよ。
あるんだね、
うんうんうん、そういう発想がすごいな。
博士さんから、
うん、
ドラマはテレビで見るのがいい、
うん、
ドラマのような展開の日常はしんどい。確かに確かに、まあ、ドラマもそうだけどアニメとかね、
うん、
コナンの世界上では行きたくないよね。
あ、コナンの世界上人がたくさん
毎週人が死んでいくみたいなね。あんなのはちょっと嫌だよね。
確かに見てる分にはね、うん、面白いけどね。
ウケる。確かにな。ファミマの店員さんから、
うん、
ありがとうございます。私たちはどうかしている、おすすめです、うん、ということで、
うん、
私たちはどうか
している、
今期の アニメじゃない、映画かな、あ、映画じゃない、ドラマかな。
私はどうかしている、
うん、なんかちょっと初めて聞いた、うん、なんかでも聞いたことある、
うん、
なんか聞いたことあるな、ちょっと調べよう、
うん、
ちょっと待って、調べる間にちょっと一旦 CM 行こうかな。
はい、じゃちょっと調べます、
ちょっとリサーチします。はい、それでは CM でーす。はい、火曜おりちゃん始まってます。ここ FM の葉から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願い
します。
今私たちはどうかしているを調べているんですけど、
うん
うん、なんかこれ世界観がすごいなんかいいね、
なんか和柄のやつが今ちょっと見えてる ね、
すごい、
うん、
キャストも結構ね、横浜流星、
うんうん、
これなんて読むんだっけ、この浜辺だっけ、
うん、浜辺さんじゃなかったかな、
はい、浜辺さんとかね、あの水木有沙さんとか、
お
はい、あ、もともと漫画なのかなこれ。
あ、そうみたいだね、今見た感じだとね、なんか旅館なのかな、
いやなんか、ちょっと気になるな、うん、毎週水曜日夜10時放送ということで、はい、気になる方は、TVer でも Hulu でも見れるらしいですよ。
あ、やったこれは
何の宣伝みたいな。はい、じゃ気になる人はねチェックしてみてください。
はい、
はい、もう一通メールいきましょうかね。
はい、
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、
久しぶりのランリーレンです。
お、ランリーレンさんありがとうございます。
お久しぶりですね。トークテーマのドラマですが、
うん、
水谷豊さん主演の刑事貴族、うん、デカ貴族シリーズが好きでした。
うん、
その前は舘ひろしさん&、うん、 郷ひろみさん主演でやっていましたが、うん、キャストが水谷豊さんに変わったらめちゃくちゃ面白い展開に、水谷豊さんだけではなく、
うん、
あ、漢字が読めない、寺脇ひろふみさんっていうのかな、宍戸城さん、ちいたけおさん、
うん、
田中みのるさん、
うん、
彦摩呂さん、
うん、
すごい
ね
すごい、などの豪華メンツが多数出演、一癖あるメンツばりだけど、やっぱ面白かったということで。
ああ、刑事貴族。
来ましたよ、ミカさん。刑事もの。
待って、刑事貴族。
デカ貴族、ね、
デカ貴族、うん、私これまだ見たことないや、刑事かも。
おまだ見たことない
刑事。まだ見たことない刑事かも。
あ、でもいいんじゃない？
面白そう。ねえ、何、私も水谷豊さんって今来たから、あ、相棒来たかと思ったら。
確かに。
まさかの。
はあ、これでも初めて聞いたな。
ねえ。
デカ貴族。お
お。でも似合いそう。なんか、あの、タイトルだけのイメージだけど、
うんうん、
なんか、お茶飲みながら事件解決してそう。
それ相棒じゃない？
それな、もうちょっと。
もうイメージがね、染みついてるみたいな、ね。
あの、お茶入れてるイメージがある。
古畑任三郎演じてる、あの、何さんでしたっけ、あれ。
あの、今泉くんやってた人？
うん、違う違う違う。
田村正和さん。
そう、田村正和さんとかも、他の役やっても、とか言いそうだもんね。
そうそう。あ、同じかも。
あ、ウケる。
刑事貴族、ちょっと新たな、ありがとうございます。私、見てみよう。
見てみよう。
うん。
はい。ツイキャスから、
はい、
ランランさんから、
お、ランランさん、
ミーカーさん、ナオタカさん、うん、こんにちは。
あ、こんにちは。
久しぶりに、おお、今、お、今話してたのに、古畑任三郎をレンタルで見てます、
うん、
シーズン3まであってびっくりしました、
うんうん、
スマップ5人出てる話もあり、
うん、
懐かしく見てます、
うん、
最近のでは、土曜日23時15分からの妖怪シェアハウスに何気にハマってます。
おお、妖怪シェアハウス今やってるよね。
これも聞いたからな、
うん、夜やってる。
あー、
ああ、懐かしい。古畑任三郎めっちゃ好きだった。
確かに、スマップの回めっちゃ良かった記憶がある。
うん。いろんな人たち出てたよね。
結構ね。
だって、ゲストでさ、スマップの5人だった時もあったし、イチローとかも来たよね。
イチローとかね。
うん。もう、いいな。あれ、大好き、うん。そう、あんなの好き、いいよね。
イチローまた芝居うまかったよね。うん、普通にし、なんか自然な芝居してたもん
ね。そう。めっちゃ腕がかっこいいの、うん。
あ、
うん。やっぱりスポーツ選手素敵だなと思いながら見てたよ。
いい
です
ね。はい、うん。妖怪シェアハウスもハマってるということで。
はい。うん、
これも気になるな。
ね、うん、今期のドラマだね。
僕、一気に見たい人だから、
うん、
あの、みんなが見終わった後に見るタイプなんだよ。
あ、そうなんだ。だ、あっとりだめして
最初から、そうそう、うん。最初から最後まで一気に見たいタイプ。
ああ、でもわかるかも。
そう、これドラマとかアニメもそうなんだよ。
うんうん。うん、
結構、だから、同じシーズンでみんなと見れないっていう。
ね、でもそう、次週が気になるっていうのがないから、
そう。
待たないでいいからいいよね。
待ちきれないタイプだけ。そうそうそう。はい。メールもう一つ行きましょうかね。
お願いします。
直高さん、みーかさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
加藤ちゃんさん、ありがとうございます。
今日ので、今日のテーマ。
うん。
ドラマ。
うん。
かっこ。今日は間違えていない自信ある。
うん。
合ってますよ。加藤ちゃん、最近、ミス、マープルにハマってます。
マープル？
おう。マーブルじゃないんだね。
うん。
マープルって書いてあるぞ。
うん、うん。
これは、イギリスの推理小説家、アガサ・クリスティの作品。
へ、うん、
イギリスでドラマ化されてヒットしたんだって。
うん。
舞台は、ビクトリア王朝。
うん。
ビクトリア女王の統治地下、統治下、1837年から1901年の話です。の後期。
うん。うん、
ロンドンから40キロくらい離れた、セント・メアリミード村に住む、
うん、
独身のおばあちゃん、マープルさんが、
うんうん、
次から次へと事件を解決するミステリードラマ、
うん。
イギリス英語なので、何回再生しても聞き取れないし、難しい言い回しが多い中、
うん、
なんとかという事件の回のほぼラストまで見てたのに、なんとか。間違って、
うん、
録画を削除してしまった あの話の結末どうなったのお二人も決して後悔した録画ありますか？ではでは、コロナに気をつけて放送ちばってねということで。これはかわいそう。
最後が見れないっていうの がね、
これどっかで見れないのかな、
ねえ気になるよね、
アガサ・クリスティの作品って
、ああじゃああれだね、あの推理ものだね、きっとね、
ね
え、そうだよね、だっておばあちゃんが解決していくって言ってたからね、
ショックだなこれは、
うん、
あの僕も一回言えば今年一回やらかしてるんですよ、
うんうん、
沖縄じゃない、与論島をテーマにした、
うん、
あのやってたやつがあったじゃないですか、
うんうんうん、
あの QAB さんでね、
あの夜やってたやつ、
パナウル王国物語だったから、
うんうんうんうん、
で、ね、主演メンバーが僕の知人だったんで、
うん、
もう全部録画して、
うん、
よし見ようと思って、
うん、
見てたんですよ、
うんうん、
見てたんですよ、
うん、
でああ面白いなって言って、うん、この4夜連続放送してて、
うん、
全部で4話あるんですけど、うん、3話まで見て、うん、わあ面白いってなって、
うん、
4話見てたんですよ、
うん、4
話見てたら途中で切れ寄ったんですよ、容量が足りんっつって録画できてなかったわけ、もう嘆き悲しみました。
確かにもね、最後切れてるの辛いよね。
で、まあ、その時、ってなったんだけど、
うん、
そのちょっと後ぐらいに、
うん、
あの、期間限定で、
うん、
あの、動画を公開してたんですよ。
うん、
で、それで、結末を見て、ああ、よかった。
ああ、よかった、よかった。まあ、救われたね。
救われた。
うん、よかった、よかった。
でも、こういうことあるよね。
ある。もうよくある。
うん、あるよな。うん、加藤ちゃんさんから、
うん、
再放送の再放送を創作しています。ね、あるかな、再放送の再放送もね。
もう一回再放送してほしいって
、ね。ファミマの店員さん、加藤ちゃんさんも直高くんもピエンですねということで。
うん、
本当ですよ。
本当だよ。
まあ、僕はまだ助かったんですけど、加藤ちゃんさん助かるといいね。
ああ、ね、救われてほしい。
はい、ということでね、今週のテーマ、
うん、
特テーマはラジオということでお届けしましたけど、
はい、
はい、
お終わりが近づいてきておりますが、
すね、
あ、来週のお題、
うん、ラジオコントのお題ですね、
うん、お題、
みーかさんちょっとリサーチしておいてください。
はい、じゃあちょっとぜひぜひ、
はい、
お待ちしてますので、
はい、
お願いします。
お願いします。来週の、うん、トークテーマなんですけど、
うん、
まあまあそろそろこういう時期じゃないかなと思いまして、
うんうん、
来週のトークテーマは怖い話となっております。
怖い話で。
はい、皆さんの怖い話エピソードを来週送ってくださいね。はい、柴田隆博士さんから来週のお題、黄昏を呼ぶ猫。
黄昏を呼ぶ猫。お
お、
ね、猫ちゃん。
もう一個、うん、今年の夏は 56.7 度。来週のお題、ドーナツのカロリーはゼロ。はい、他にあるかな？博士さんからもう一個、
うん、
稲妻と、これなんていうのかな、神になるっていう、雷？
雷かな。
おー、加藤ちゃんさんからラジオコントのお題提案、うん、ご飯できたのにいつ帰ってくるの。あ、これもいいな、
面白い、言われてた、うん、それ言われてたよ、
誰もが一回は言われてることだよ ね、
ね、
はい、さあ美香さんどうする、もうそろそろお時間だな、
しようかな、じゃあこれにします、来週のお題、ご飯できたのにいつ帰ってくるの、
はい、
はい、ということで
加藤ちゃんさんのお題ですね、
はい、
はい、
行っていきたいと思います、
はい、じゃあまた来週もラジオコントもお楽しみにということで、
はい、
そろそろお時間ですね、はい、1時間ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、火曜オリジンチャンプル、お相手は劇団オゼの渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香でした、
それではまた来週、バイバーイ、バイバーイ。